劇場人シアトリカル大店員がお届けするインターネットラジオロストチャレンジ、あの劇場があった風景島の地小劇場&オレンジルーム編、パート4です。それじゃあゲストのご紹介お願いします。
はい、現在は大阪市立芸術創造館副館長で、当時イベント情報誌プレイガイドジャーナルで演劇をご担当されていました松原俊美さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
俳優で当時は劇団ご機会の代表をされていました南條幸喜さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女優で当時劇団男と女の主催でいらっしゃった紅万子さんです。
はい、今回も頑張ります。
よろしくお願いします。
お願いします。
最後に満開座で作演出をされた仁王門大五郎さんです。
よろしくお願いします。それでは早速ですが、このタイトルでありますあの劇場があった風景をそれぞれゲストの方に語っていただこうかと思います。島の地小劇場は、1968年、に、小劇場としての運営を開始されて1998年3月までされていました。でオレンジルームの方は、阪急5の8階にあったわけですが、1978年、の7月に、始まり、で阪急5が今のヘップホールに建て替わるということで1994年の2月で、休業という形になっております。それでは早速まず仁王門さんから始めたいと思いますが、その、大阪というんでしょうか、関西というんでしょうか、その2つの劇場がその時代どんな風景だったのか、また演出家役者としての立場でも結構なんだ、どんな風景に見えていらっしゃったのか、それで今この、21世紀の今どっかその風景は残ってませんでしょうかっていうのをちょっと教えていただければと思います。
景色というのとまた違ってくるかもわからないんですが、紅さんにしろ南條さんにしろ表現者ってやっぱ小屋の中から街を見るみたいなところがあって、それは特権的にね、ミュージシャンでもそうだし俳優でもそうだろうと思うっていうところがあると思うんで、この間NHK かな、鶴瓶さんと一緒にさだまさしさんが被災のされてる石巻かなに行かれて、町の方とこう話してて、やっぱり石巻の文化ホールに行きたい、行ってみたい、あのホールはどうなってるかっていうのをね、やっぱりさださんがおっしゃるっていうのはね、ああそうだろうなっていう、そこから再スタートするみたいなね、その町との出会い直しみたいなことをねおっしゃったのかなという。だから例えばハードみたいなところで町がどう変容したかじゃなくって、やっぱりこの機会では僕も言いたいんだけど、例えば中島さんとの出会いに関してはまあ、結構不義理ばっかりしてたんだけども、だから1992に、まあ、一応僕の最後の今のところ一番最後の芝居なんだけど、縄文人にあいうえおっていうのを扇町でミュージアムスケアでやって、それをすごく中島さんが評価してくださって、でその話も聞いたんでウィングフィールドにご挨拶行ったんですよ。そしたら中島さんが僕は演劇プロデューサーである中島さんに対してのずっとこうそういう思いっていうのをごめんなさいばっかりあったんだけど、出してこられたのがね、中島さんの著作物で児童小獣なんだ、確かに言うようなっていうね、児童小獣の中国から風景っていうのかな、その戯曲だったんですよ。読んでみてくれって言われて、もしよければっていうことはですけどね、で読ませていただいて、一部で言いましたけどすごくいい本なんだけども、まっすぐに重厚がね、テーマも向いてるというね、その非常に弁解になりますけど、私自身は仁王門大五郎って言った時にはやっぱり軽みは少なくとも下手かもわからないけれども、社会的なテーマであろうとやっぱり軽みの中でスラップスティックしていくみたいなところがどっかありまして、で申し訳ないんですけどみたいなこと言わなかったんですけどね、すごくいい本で、またということで、それ結局深津さんがやるんですね。僕なんかおじけづいちゃった、それは時代的に高校の時に70年本みたいなのくぐってますから、でそう見えてくるんですよ、まっすぐに。僕なんか中島さんが60年の頃、あるいは僕生まれた頃にも月光会っていう劇団始めて読書会始めてっていうのは、非常に日本が貧しかった時にこうご飯よりもなんか演劇みたいな、そういうこうひたぶるひたむきな、ひたむきさでこう掘ってらしたお芝居だし、それ僕なんかできない、中途半端ちょっとできないという、ちょっと距離が近すぎるっていうのがあったんだけど、それを後の後輩の例えば深さんあたりがスコーンとやっちゃう。で例えば去年2010年ですか、 あの後輩の北本雅也が蘇れた歌わんという中島さんの本をやるわけですよ。本当にあの60年の頃の青年団がそのまま出てくるような、こうなんでお前たちそんなに何が好きでその演劇やるのみたいな世界なんだけども、それまっすぐにやるわけね。あのその留保もせずにたった今の体でという、こう今の彼らのそのどういうのかな、真面目さっていうのが一つも今来てて、もらい直してなんとかこの年ですけども、あらかんですけども、うん、なんか表現し直すということをやっぱりやりたいなというのはありますね。で松原さん今の部でもすごく楽しい話をおっしゃったんだけど、やっぱり島の内がある頃に僕鎌ヶ崎もやっぱり公演しに行って西成のお客さん見てる、でそれ最近でもやっぱり西成散歩に行くとやっぱり町自体はやっぱりお年をどんどんどんどん召されてきてるっていうのはあるんですよ。じゃあそれ良くないかってそうじゃなくて、じゃあそういうこうお年の中でジェネレーションの中で聞こえる歌って何というか、でそこであの交わし合える物語って何っていうのがすごく今ある、やっぱりあると思うんですよ。だから僕はあの結構紅さんの人情仮面風船劇団でした、
はい、はい、そうです。
主催されてる劇団はやっぱり演劇見に行くし、バッハカメラ、それから南條さんが近松の24番勝負っていうのやっぱりこれもすごい髪型の息遣いの朗読会ね、三島由里子さんとセッションやるんだけども、これ本当ジョン・コルトレインのようにね、こう眠りながら消えるんですよ。めっちゃ気持ちいいのね、目が覚めた時にはもう終わっちゃってる時だ。そういうこうどういうのかな、髪型のはんなりとしたこう香りっていうの、それをやっぱり今南條さんとか紅さんが今醸し出してるっていうのを自分のこうどういうのかな、体でどう受け止めて、今度あっても今度アラカンの中のこうね年の中でどう回していけるのかなっていうのを思ってます。です、
ありがとうございました。そうですね、芝居は見ないといけないっていうことが、
そうですね。
じゃあ引き続いて紅さんいかがでしたでしょうか。
難しいです、風景とか言われるとね、あの一言で言えないけども、やっぱりあの時は演劇という匂いが強かったですね。今はどっちかというとみんな疲れてもう生活してる中でね、芝居見て笑ってなんかその日忘れてまた明日頑張れるような芝居をやっぱこの年だからしようと思うんですけども、ただ内側にあるのはあの時にした何とも言えん、特にうちの劇団がそうでしたもんね、寝るなんですよ。もう徹夜、もう衣装も全部子供もやって寝るな、とるマージャンするって一睡もせんと、あくる日に睡眠不足の中で ドリンクいっぱい飲んでそのまま劇場へ出ていくって、もう言葉をしゃべるとファーッとこう何ですか、しぶきが上がるぐらいもう腹の底からこう生き様振り乱して、生きてた、いや演劇やってたっていうのがやっぱ私ら中にあるんですよ。だから規則正しく美味しいもの食べてゆっくり寝たらろくな芝居はできんというのはやっぱりその中の風景で、まず貧しかったから弁当が上出来で マクドナルドハンバーガーがね、でちょっとランクアップすると牛丼、それまでは何や手作りのおにぎりやらその安いパンで、そのうちにグレードが上がって弁当を出せる時には私はやっぱりああよかったなっていう、この歴史だから要するに弁当の風景ですけどもね。で劇団作ってた時の望みは打ち上げ終わったらせめて有馬温泉と、劇場の場合にバスがあって相荷物相こうやってそのまま温泉で一泊、今はハワイ行きたいんですけどね、ああもう打ち上げがもう独占漫画しとってハワイ行こうという、なんか常にそう思いながら500円ぐらいの弁当食べてる自分がすごい好きなんですけどね。でもなんかちっともその本心は変わってないけども、お客さんの質はやっぱり変わりましたね。悲しいかな、やっぱりテレビというただのも私のテレビで稼いでて、まあ、それはいかのですけどもね、ただで物が見える、ただで芝居が見えるという状況の中で劇場へみんな足を運ぶというね、お金使って電車に使って生を見てくれはるという、これがやっぱり 昔は何とも思わなかったけど、もう今はその弊害が出てきてる中で、私たちがこれをもっと面白い芝居をして家から引きずり出さなくちゃ、でみんながそのお芝居へ行く風景を作るというのが昔のね風景はそうでしたからね、風景で言えばそうしたいなとは思うんですけども、まあ日本さんでも皆さんもそうですけども、一番初めの若い時にそういうなんてやんちゃな種、ね、むちゃくちゃな種、ね、うん、ね、なんとかご時期と言われた私らの仕事ですよ。何をするのかというと、もうこれ商売道具、体一つですからね、これだけやっぱり朽ちないようにね。
でも えらいなと思う、っていうのはそのスタンスは未だに変わってなくてね、現にね今朝もね朝まで一緒にね遊んでたんです
よちょっと中国語のねやかましいな言う
のせやけど確かにそれは言えてるよね。
なんかあの究極を追い込むんですよ、ギリギリの自分の精神の状態のギリギリのところ、
しんどい生き方やなと分かってんねんけども、ほらアホなことをあの生き方してるなって分かってんだけど、でもそこから逃れようとした時にはなんか大事にしようとしたものがやっぱり逆になってしまうよって、それも分かってるから、うん、どっちを選択するねって言った時にやっぱり好きでやってるというよりもなんか追い詰めてやってるっていう
ところが、ね、よく言われるんですよ、長い間やっててね、好きですね、うんうん、もう好きなんかもうとうに、トルコストロも何もいつやめたろういつやめたろう思いながら潰しが来たんだよね、
うんうん、確かにね
また次のものを考えてしまう、いやふんふん言ってる場合やな
南條さんから見て、その島之内さんからオレンジさんがの時代と今となんかこう大きく見え方の違うものってありますか。
やっぱりあの進撃っていう言葉がなくなっていったのと同じように、あの僕は島の内劇場って小劇場っていうのはね同じようなフェードアウトの仕方だったわけなんですけどね、あのオレンジルームっていうのはね今当時から30年経って、例えば今それこそテレビのドラマを見てたらね、そこで学生時代のど打ち回ってた連中たちがどれだけ活躍していることか、これはねあれじゃあ中島さんあのねはじめねもう先見の目あったのかなっていう気、すごい力のある人間をわーっとかき集めてきて競わせていたわけじゃないですか、松原さんあのプロデュースでね、もうほとんど大阪出身で今中堅ところでやってる連中っていうのはオレンジルームっていうあそこのステージを一つのステップにね広がっていったわけでしょ。現に僕のグループからでもやっぱり今中堅で言ったらね国村純とか増田道とかにしたってみんなオレンジルームが夏舞台ですよ、うん、だからそういう意味では先見の目を持ってたんだなと思うんですよね。
だから時々私はもうあと何年若かったらひょっとしたらその上
に上がってでもね2人とも当時から話したと思うんだけどね、例えばあの今筧利夫君とか青山っていうのはね、筧利夫君なんか黒山で僕ねやってた舞台の中で学生だって
筧利夫君でもあっせー軽いなこの子言
うたらねでもあんなね頑張って大きくなってくれてね、その時に僕はそうだった、古枝さんもそうだったと思うんだけど、やっぱり僕らも東京へそのまま進出するっていうルートももちろんあったんだけど、でもそれみんなが出てしまったら大阪どうなるんだろうっていう気もしてたんですよね。
絶対でも東京で売れたら帰ってきませんよ、うんうんうん、これがもう痛いところ
なんです。そうそうそう、それは分かってたから、ね、
帰ってこれないん
ですよ。帰ってこられても生活
の気分向こうが良くなる
でしょ。大阪でするか大阪弁やりますけど、東京の大阪弁いらない。
そうそうそう、そうしたらやっぱり大阪で続ける人間もいけなあかんねんぜっていうのはやっぱりなんかそういうのはお互い持ってたと思うんですよね。
うん、残るか
貧乏くじ引くことになると思うけども、でもやっぱり大阪に残る人間は行かないかなっていう、う
ん、まあ、それぐらいってあと結構大阪はね自由やからね、
うん、そうやりたいこと
やりたいことやって、ね、何やっても別にねっていう、うんうん、ありがたいとかありますね。
そういう意味ではあのお二人が風景ということでもな
くもうなんか終わっちゃったね
いやでも馬場さんは北海道でしょ、
うん、前はね、
中島さんも大阪じゃないでしょ。
大阪じゃないですよ。
分からないんで。
あれ多分じゃあ人で
言う。あれ中国で生まれたとかっていう。
いや分からないんですよね。
ほんまようね私生活隠すんよな。
不思議な人って。
当時も
全然分かんなかった
ですね。ねえ、なんでも
まあそんな大阪人じゃない二人、
ね。そうなそれもね。
それが面白い、ね。
大阪私も思えないもん決して大阪なんですけど、大阪の人間としてね、大阪じゃない人が大阪へ来て根付いて大阪のそういう演劇状況をね。作ってくれはったっていうのは、ね、 なんかめっちゃ嬉しいですね、そういう。
まあそのために僕たちは来たのかもしれない
ですね。そうね。東京行ったらもうちょっと来ないなとったか分からんところ
も
ね。
まあ今日のまとめというわけではないんですが、まあ、そういう意味でちょっとあの作演出家俳優さんとは違う立場の
立場違うね、僕ね。
一応、まあ、街とかも考えて、プレガイジャー の、 あの活動そのものも街というものを考えてやってらっしゃったと思いますので、うん、少しまたそういう視点で最後こういただければと思います。
やっぱりあの、まあ、さっき何回かにわたってあの話をしてきたように、まあ、あの島の市から始まり10年後にオレンジができという、まあ、よくできた話だなみたいなねあの話なんだけども、やっぱあの先ほどオレンジ演劇祭のこともちょっと言いましたけど、なんかね歴史がね何かこう作らせたなっていう、あのオレンジ演劇祭もあこれ歴史が作った、僕たちが作ったというよりもどうしても必要だったことがたまたま僕たちに与えられたの、これ誰に与えられたかよくわからないんだけど、あのもしまあそのミューズの神様っていうね、その芸術の神様を言うとすれば、なんかまあこういうことやれよっていう、そういうことでできたのかもしれない、なんかそういうことでしかそのなんていうかな、あの証明できないというか、それぐらいなんかね大きななんかね事件というかねがオレンジ演劇祭だったし、でまあ、その後にいろいろと考えてはきましたけど、やってみましたけど楽しいことばっかねやってみましたけど、でもなんかあの、まあ、その後の大木町にしろ近鉄にしろね、それからまあその当時またできてくるアイホールとかいろいろとあるんだけど、あの全てやっぱりなんかこう環境を作っていくっていうか、あのその後あの大木町近鉄がなくなることによって一回環境、せっかく作ってきた環境みたいなのがね、それはどういう環境かというとこうステップアップしていくとか、あるいは東京からあのいろんなとこは旬な人たちが来るとかね、そういうことを含めて、まあ、そういう環境が出来上がって、さっき言ってた今ある意味で日本の演劇なり、そのそうだな、マスコミもそうかな、そういうところに役者であり演出家であり作家であり、実はプロデューサーも見えにくいけどたくさん関西出身の連中が仕掛けをしてってる、それもその本当にオレンジルームができ演劇祭ができたあたりに、やっぱり関西にいてその周辺でやってた人たちがなんか一挙にねざーっとこう目を開いてる、一部は例えばマスコミも行きね、テレビ局に入りテレビにそういう若手の劇団の人たちをまたあの連れてったりするとか、でそれはだから大阪に限らず実は東京も含めた実は大きなうねりになってた、それがやっぱり大阪の作られてきた環境、その島の地からオレンジ、オレンジからミュージアム、近鉄、まあ、そういうところで実はその大きなその日本の文化状況もねこう変えてってたっていう時代があったんですね。で今残念なことにその関西ではそのいくつかやっぱり劇場はねこの大手部分であるんだけど、なんかそのこうステップアップしたりその東京とのつながりとかなんかってこうなんかこううまくダイナミズムにつながらないところは少し僕は歯がゆいなと思いつつも、まあ、僕らもやっぱり年食ってるからもうこれ以上できるから
な、ね、最後の仕事ですよ、
どんなこと
できるの当たり前じゃないですか、
それ乗っちゃうと例えばあの花月にね、うん、デビューする前のタモリがね立つとかね、うん、そういう仕掛けももちろんプレーだけじゃあるんで、所ジョージ見れるわけですよ、うん、面白いのね、だからそういう異化効果、だから島の内のボードビルの方々が中田でやるみたいな装置をとにかくこうどういうかな組み合わせるみたいなことをね、うん、だからそこでこうシチューができるじゃないですか、うん、そういうことは確かにやってらしたし、その恩恵結構もらってたのかなって
、多分あの、うん、島の衆議院の西原さんにしろ黒川さんにしろやっぱりそういうネットワークもあり、それから、うん、実際にやったかどうかは別にして考え方としてね、そういうそのスタンスっていうのかな、そういうのがあり、でオレンジルームにまあ僕らやっぱり中島さんと関わる中でやっぱりまたいろんな人がこう関われるようにするっていうね、そういうネットワーク作り、それからそれがそのあの演劇祭ができね、その勢いであのパーキー陣、あのそれからキャビンができ、で扇町、それから近鉄ができていく、なんかすごい大きなね、それが大阪にとどまらずに実は東京も含めて日本 の、 あの文化環境みたいな変えていってたっていうところはね、もうすぐやっぱりちょっとワクワクするんだけど、今ちょっとあの、ね、皆さんお話聞いてるとちょっとこうあのテンション下がってきてるなっていう感じは、やっぱりそういう、こうワクワクする何かその環境というかな、あるいはネットワークというのが今ちょっとこう壊れてるというか見えにくくなってちょっとバラバラになってる感じは するのね。
この年でパーキジーはな。
いやいやいや
初めてやってましたよ。
私まあ、
だけどワクワクわかります
かね。あのまあちょっとあれかわかんないけど、でもあの時から比べたらもう何十年。
30年近くなってるね。
でしょ。
うん。
もうちも40年、今年40年。
70年からもう40年だ
ったね。でもね。ふと続けられたことに不思議ですね。
あ、
何個でもやめてて、北海道帰っててもおかしないし、私どっかでね、あの社長の嫁になっててね、家で飲みしててもおかしくないのに、この小劇場をまだ続けると、しかもまだこれから行くと、いやいや、振り返るときにはね、振り返ったあとは前見るしかないですが、次の前がありますから、
よくね、僕ね、あの、それこそ40年やってきてね、何が変わったかっていうとね、あの 全方位を向いてたわけ、うん、自分の対象として、うん、お客さんとしてね、それがね、やっぱり自分で衰えたというふうには思いたくないんだけども、もういいと、若い人はね、若い人たちのね、何か対象があって、しかるべきで、僕がやることは、僕の前後、20年ぐらいの層の人たちに、こう、受け入れてもらえるものを丁寧に作っていきたいなっていうふうには変わってきたなという気がするんだよね。だから昔はもうエネルギーでパワーで勢いでって言ってたのがね、そうじゃなくってこっちも楽に作るから楽に受け止める人たちがねたくさん集まってくれたら楽しいかなっていうふうに、ま
あ、芝居本来の、うん、芝居は私はあの、まあ、人それぞれ文化としては、私は芝居は娯楽だと思います、うん、娯楽見て しないっていう人の心にあらないから、うんうん、でも私あの脱ぎ歌どうぞ走れと言ったら走るぞその根性だけはあるよね。
それもあるよ。
でも一番のベースとやっぱりそのまた戦っていかなあかんなと思います
ね。同じ風にさ、ほとんど同じ風な時代を同じ風な経過で僕クレナ半島をこう歩いてきたわけだけど、でもその同じ風に来たはずなのに、なんで芸人クレナ半島芸術家何十号機に分かれてしま
った
ないよ。いや私もやっぱりね最初に
引っ張るなと思ってた。
ちょっとあのねこんな映画芸人が頭に出て前目になって、いやいや私たちはやっぱりあのそういう意味では戦わない感じで喧嘩を売っていく、この年やからね、打っていかないかんと思いますね。
そうですね。
でね、若い子の芝居も見ないかんで
しょ。それはそう
です。一目さんあるけど、やっぱり今の若い子の芝居、ごめんなさい、ちょっとあの話違うんですけど、なんかめっちゃ新しい刺激って意外とないんですよ。
ないですね。
あの、新幹線があって、南海道とかって、ね、やっぱりもっと個性があったんですよ。こいつら何しようねんというところが、ちょっとおとなしいね、若い子はね。それは、ね、はい、頑張って、
あの、ね、もうちょっと話していいですか。
え、
あの今は、まあ、芸術創造館の副館長なんですけど、あの、まあ、中島さんが最後にあの、まあ、関わったっていうか努力して、うん、あの作ろうとしたのが実は芸術創造館だったのね、うん、で、まあ、そのオレンジルームが終わった後にあのウィングフィールドをやる時も あの、まあ、ある意味でその時代っていうのはあの大井町ができ、近鉄ができ、ちょっとこうみんなも小劇場からこう上の方に大きなところにこう登っていこうとした時代だったんだけど、ウィングフィールドって逆に100人ぐらいでものすごく小さいところだから、中島さんがやるときにあえてこれ小さいところやるのはどういう意味かなと思って中島さんもいろいろ話したんだけど、で僕は、まあ、あのやっぱりこう大きくなっていくためにも必ずこう戻ってくる場所が必要なんだな、つまり自分たちの原点を忘れちゃいけないし、やっぱり両方こうバランス取っていくってすごく大事なんじゃないかと。まあ、蜷川さんもね、あのでっかい小劇場もやれば蜷川スタジオって本当にちっちゃなね、うん、実験もやってて、で彼の中で多分バランス取りながらやっぱり前に進んでってるなと思ってたんで、まあ、ウィングフィールドを始めるときにあえてやっぱり小さいところであの大きいところを目指してる連中があえてやっぱりちっちゃいところに戻っていく原点返りみたいなね、そういうものが必要だからやっぱりウィングフィールドがいいねって話をしてた、うん、時もあるんですよ。で、まあ、その後亡くなっちゃったんですけど、まあ、亡くなった後も、まあ、この芸術創造館を作るために大阪市に掛け合ったりなんかして、その、まあ、亡くなった後にあのオープンするんですけどね、まあ、そこに僕もたまたま今あの関わっていくっていうのはやっぱり何かのやっぱり縁かなとすごく思ってて、
それも一つ大阪市内にできませんか。わ
お。
ちょっと先輩ですよ、やっぱり若い子はいけるんですよ、ね、
いや、あの稽古場だから、
あ、うん、
要するに中島さんにとってその表現する場所、発表する場所も必要だけど、やっぱり同時に稽古する場所が必要だろうと。
あ、そうですね、スタジオ多いですよね。
そうだから、あの演劇の稽古場が5つ、あの音楽の練習スタジオ5つあって、なおかつスタジオで、あの録音できるスタジオと100人ぐらい入る小さなブラックボックスのホールもあり、まあ、発表もできますよ。本当に若い子のための、つまりお客さんが来るためにやっぱり大手のやっぱ絶対来やすいし、それからまあヘップなんか絶対来やすいわけだし、まあ、あのそういうところに比べるとやっぱりハンデはあるけど、やっぱりそうじゃなくてやっぱり稽古したものが発表できる、まあ、若い子たちにとっての値段の安さみたいなのもあるしね。でもそういうものを中島さんはやっぱり本当に最後に、あの何とかそれを作るために努力して、あの残念ながら、まあ、オープンする前に亡くなってしまった、まあ、そういうなんか意思が残ったところに僕は、まあ、たまたま関わることになったのもやっぱり、あの秋田さんいらっしゃるけど、ご縁かなと思います。で、まあ、毎年あの個人的にはあのお墓参りに行っておりまして、6月なんですけど、あの、まあ、その毎年行ってちょっと広告をしているんですけど、なんかしみいた話になっちゃったな、
はい、ありがとうございます。
いい声優じゃないですか。
はい、そうです。
戦って、
はい、あ、ただもう一言言うと、はい、あのやっぱりオレンジルームのそういうところでやっぱ発掘するというか、やっぱり若い世代のですね、その本当にこれからっていう人たちのやっぱりものを見ていく場所としては、やっぱり芸術創造館はやっぱり大事な場所だなと改めて思ってますので、
はい、なんか最後に、松原さんの PR で、
はい、
今日終わってしまってどうも長時間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長時間でしたが、一ノ瀬さんはいかがでしたか。僕は思ったんですけど、あのなんか我々というか、まあ、一ノ瀬さんと僕は我々と知ってるかもしれないけど、今やってることの原点というかスタート、大阪でスタートしたのがこの2つの劇場だったのかな。で、実は今はもうあの2つの劇場のやったことを追いかけてやってるかもしれないなと思ったりしたんですが、いかがでしたかね。一ノ瀬さん、いくつぐらい今まで劇場で公演しました。
いくつですか。5つぐらいですかね、転々としてるんですけど。
今日の話を聞いて、その2つの劇場のイメージとかって湧きましたか。
あ、そうですね、なんか、あ、な、でも、なんて言うんですか、新しい感じがしました。なんか逆にですけど、う
ん、なんか今日来られた4人の方、そのものはまた現役って感じが当たり前なんですけどあの言いました、あの時の風景はここに皆さん自身のまだ風景としていらっしゃるよねって感じ。
それはすごい
負けられない感じしますよね。
そうですね、やっぱあのすごい熱い思いを持っていらっしゃって、とても行動力があるんだなっていうのはすごい感じました。 それがあのやっぱり今の世代、おとなしいってさっき黒田さんおっしゃいましたけど、それがやっぱりちょっと足りないかなっていうのはすごい感じました。
時代のちょっとしたあの更新量が違うだけかもしれなくて、多分ね、このところではその暑さみたいなものを忘れちゃうと、一応こういう、まあ、石野さんは表現を、僕はこの場を守っていく人間としてはいけないのかなというのを、ほんまに改めてね、感じる回でした。それでは次の、次回のちょっとご案内を石野さんお願いします。
はい、次回は9月29日、もちろん第5木曜日に午後6時30分からの収録です。次回は扇町ミュージアムスクエア編です。ゲストには扇町ミュージアムスクエア初代支配人の熊沢康夫さん、トラッシュトラッシュ代表の岡本康子さん、石原翔一賞の石原翔一さん、俳優の国木田かっぱさんを予定しています。お気軽に遊びに来てください。
はい、それではどうも長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。